今日、前回までの、今この下に根を張り上に実を結ぶということでテーマでメッセージをさせていただいています。最初の頃にまず私たちの種というのは福音であること、そして私たちは耕された土にならなければいけないということを話しました。種が植えられるだけではなくて、しっかりと私たちの心が耕されていかなければいけませんよということを話しました。そして前回のメッセージの時に私たちには光が必要ですということを話しました、ね、種が芽を出してまた根を張っていく時に光を浴びていく必要があります。その光は聖書が言っているのは主の義の光ですね。主の正しさ、主の素晴らしさ。しかしそれは時に私たちにとって痛い時もあります。罪が示されるからです。主と顔と顔を合わせる時に感謝なんですけど、でも私たちの弱さがさらけ出される時でもあります。しかしそこを通っていく時に私たちは正しく成長していくことができるんだということをお話ししました。そして今日は私たちにとって大事な水ということをテーマでお伝えしていきたいと思います。植物が成長していくためにも水が必要です。光も必要ですけど水も必要です。水がないと植物の細胞は死んでしまいます。ね、植物のあの細胞の中っていうのはほとんど水がたくさん含まれてるんですね。で、あの光を浴びて光合成をして養分を得るってよく言いますけど、その光合成をするにも水が必要です。また養分をこう土から吸い上げていきますね。養分を下から吸い上げるためにも水がなければ送ることができなくなってしまうんですね。なので水は非常に大事です。植物で水をあげないと枯れていった植物を見られたことは何度も終わりじゃないかなと思います。ね、あの特に日照りの夏とかになると枯れていくものを見ることはあると思います。私たち人間にとっても水というのはものすごく大事なものです。ですのでイエス様もよく水のことからメッセージをされていますけど、で私たちここにいる皆さんもあの体のほとんどはあの水でできているんですね。だいたい半分から7割ぐらいが水でできているそうです、ね。ちょっと不思議な感じがしますけど、一応、ね、調べてみたんですけど、幼児の体は 75% 水でできているそうです。幼児、ね、今真下であの子供の礼拝してますけども、子供はだいたい 70% ぐらいです。ちょっとだんだんあの落ちていくんですね。だから、まあ、ソウ君あたりは 70% ぐらい水なんだと思いますけど、よく使われるものでいっちゃいます。で、成人になると 60% みたいですね。あの、まあ、私がちょっと成人からちょっと先に行きそうなぐらいかなと思いますけど、で、あの、その先のお年寄りの方になると大体 50% ぐらいになるそうです。だんだん水が脂肪に変わっていって、体にこう脂肪が溜まっていって脂肪で生きていくことができるように変わっていくそうなんですけど、で、この水がですね、体の水が 2% でも失われると偏頭痛が出てきたり調子が悪くなるそうなんですね。だからいわゆるちょっとあの水がなくなって、なんで水不足じゃなくて何て言いましたっけ、脱水症状、ごめんなさい、水不足じゃないですね、脱水症状、まあ、体の水不足です。 2% なくなるだけで脱水症状が起こってきて、体の 20% の水がなくなると人は死んでしまうそうです。ね、10% なくなるだけでも体中の器官が止まっていってしまうそうなんですね。水がないと私たち生きていくことができません。水なしだとだいたい 4,5 日で死んでしまうそうです。水なしで一滴もないと 4,5 日で死んでしまうそうです。水さえあれば食べ物がなくてもだいたい3週間ぐらいは生きられるんですけれども、水が一滴もないと人は死んでしまいます。ね、聖書は私たちの人生にも霊的な意味で水が必要だということを何度も何度も語っています。それは光なる主がもちろん大事なんですけど、私たちにとってこの霊的な意味での水ということが何か、そのことを今日のこのマタイの、あ、ごめんなさい、ヨハネの福音書の7章のところは語っています。もう一度ヨハネの福音書の7章の37節38節を一緒に読みたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節38節、一緒に読みましょう。3、はい。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るように。アメン。皆さんの人生の中で生ける水の川があふれ流れているでしょうか。どうでしょう。そうだなと言える部分と、そうじゃないかなという部分と、いろいろと複雑な部分がある。ある時は流れている感じがするし、ある時はちょっと止まっているような感じがするしという、ところもあるかもしれません。しかしイエス様は言われました。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から 生ける水が、水の川が流れ出るようになります。今日、霊的な水のことをテーマにお話ししますけれども、決してただまだクリスチャンでない方が救われて生ける水が流れますよってだけじゃなくて、私たちここにいるクリスチャン一人一人も、もっと豊かに水が流れる存在にならなければいけないなっていうふうに思います。一言お願いします。愛する神様、振り返る一週間もさまざまなことがありました。世界でもさまざまなことがありました。しかし主、あなたに希望があります。そしてどうぞ私たちここにいる一人一人が本当にこの生ける水が豊かにあふれ流れる川のように流れ出る人生を歩むことができますように、主よ、どうぞあなたがそのことを御言葉を通して語ってください。主、あなたに期待します。感謝します。主イエス、キリストの御名によってお祈りします。アメン。早速答えを申し上げたいと思いますが、39節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのです。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。アメン。聖書が言っている、またイエス様が言われるこの霊的な意味での私たちにとっての水、それは聖霊様です。生ける水とは聖霊様です。今日まず皆さんお伝えしたいこと、それは生ける水、ね、それは聖霊様です。アメンですね。私たちの霊的な意味での水は聖霊様です。先ほど言いました、植物でも水がないと養分を吸い上げることができない、光を浴びてもしっかりと生きていくことができない、それは私たちは聖霊様が豊かに流れてないと御言葉を読むときもそれを吸収することができないし、歩みをしていく中でもこの聖霊様が豊かに私たちの内側で働いておられるかどうか、それが本当に大事なことです、ね、そしてその聖霊を受けるための秘訣、それは何かというと、37節からの今の場所にも書いてあります。イエス様は言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。聖霊様を受け取るにはまずイエス様の前に植え替わく必要があります。ね、私たちの弱さ、罪を主の前に悔い改めていくこと、植え替き、その時に主の前に出ていくこと、そして38節、イエス様を信じるということです。救い主としてイエス・キリストを信じた時に、私たちの内側に聖霊様が入ってくださる、そして豊かにこの聖霊様の川が私たちを通してあふれ流れていくということです。もちろんその前に私たちの体全体に聖霊様が豊かにあふれるということです。39節を見ると、イエス様は、ご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであると読むと、あれどういうことかなと思われるかもしれませんが、イエス様が十字架にかかられ、死なれ、葬られ、三日目によみがえられて、天に帰られた。その後、ペンテコステの日に聖霊が下されました。ね、このイエス様が言われた時はまだイエス様は十字架にかかっておられなかったので、この栄光を受けに なってなかったのでというのは、この後でイエス様が十字架にかかられて復活されるよということの予言です。なので今日皆さんにお伝えしたい2つ目のこと、それは私たちは聖霊が豊かに注がれる時代に生きているということです。感謝ですね。私たちは聖霊様が豊かに注がれる時代に生きています。イエス様がこの言われた時はまだ弟子たちは聞きながらいまいちよく分かってなかったでしょう、ね、聖霊様の働きが、ね、自分の内側に働かれる聖霊様での体験がまだできてなかったわけです。イエス様の教えを一生懸命聞いて答え応答しようとはしてたかもしれませんが、この後で彼らはイエス様から、イエス様が天に帰られた後で聖霊の力を受けていきます。イエス様の弟子たちはよく失敗をしました。よくイエス様から注意されたりね、信仰のないものよと言われたり、下がれサタンと言われたり、失敗も多く起こしました、また自分たちで教会を立て上げたわけではありませんでした。しかしイエス様が天に帰られた後で聖霊が下された時に彼らは力を得ました。ちょっと今のところ何か挟んでいただいて、使徒の一章を開いていただきたいと思います。使徒の働きの一章、使徒の働きの一章の5節、ごめんなさい、4節と5節を読みたいと思います。使徒の働きの1章の4節と5節を一緒に読みましょう。3、はい。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、 あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる。アメン。イエス様は命令したんですね。イエス様が復活されて天に帰られるときに、さあみんな全世界に出て行き伝えなさいって言ったのは言ったんですけど、その前に言ったんですね。聖霊が下されるのを待ち望みなさいって、生ける水の川が豊かに流れ出るようにまず帰られなさい、それを願い求めなさい。聖霊の力なしには教会を打ち立てることも宣教していくこともできないですよ。そのことをイエス様は励ましました。弟子たちは共に祈っていたわけですね。この後で祈り願い求めていた時に、ペンテコステの日に聖霊が下されますが、聖霊を受けた時にどうなるかということがイエス様が8節で言われています。8節も一緒に読みましょう。3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに死の果てまで私の証人と。メン。この予言も成就されました。そしてされていっています。弟子たちがエルサレムで共に祈っている時に、あのペンテコステの日に激しい聖霊の下りがあり、そして弟子たちが御言葉を解き明かし、教会を打ち立てていき、世界中に教会が広がっていきました。多くの殉教者、また血が流されました、涙が流されました。しかしその先に素晴らしい主の栄光が広がっていってるんですね。まさに生ける水の川が豊かに流れていって、その延長に今私たちいますね。この地の果て、エルサレムから見て日本は地の果てです。あのエルサレムを多分中心にこう世界地図を描いたとすると、多分一番端っこに日本があります。右側なのか左側なのか、どっち側になるかちょっとわからないですけども、ね、私たち本当にこの地の果てにまで主の栄光が広がっている、聖霊様の働きが広がっている時代です。私たちはさらにこの聖霊様の働きの、聖霊様の生ける水の流れの中に生きていかなければいけません。私たち今聖霊様が豊かに注がれる時代に生きています。私たち一人一人も聖霊の力をしっかり受け取っていく必要があります。イエス様を信じた時に私たちの内側に聖霊様が入ってくださっています。私たちはその聖霊様の力を豊かに体験していかなければいけません。前にも例えでお話したかもしれませんが、聖霊様は私たちに豊かに流れたいと、私たちの人生を通して証しをしたいと、力を与えたいと願っておられます。まさにこうお風呂のシャワーであったり蛇口と同じです。もう蛇口は水は流れるように作られています。しかし私たちの方で蛇口をひねらなければシャワーは流れることができません。蛇口は水が回さないと流れないですね。止まったままです。私たち自身がしなければいけない部分があるんですね。蛇口を回さなければいけないんですね。まあ最近は蛇口じゃなくてボタンですという方があるかもしれませんが、ボタンを押さなければいけないんです。そうでなければ聖霊様が豊かに働かれることを止めてしまっていることになります。私たちの中でもし今生ける水の川が豊かに自分の中に流れてないなと思う方は、きっと霊的な意味で蛇口がひねられてなかったり、ちょっとひねり具合が弱いのかもしれないですね。今日この後で後半でそのことをもう少し見ていきたいと思いますが、私たちがその蛇口を全開にしていくときに、さらに聖霊様が豊かに働かれるようにもされています。イエス様は言われました。生ける水の川があふれ流れていくんだって言われたんですね。私たちはそのようにされていますし、されることができます。またこの使徒の働きに書かれているように、聖霊様の賜物を願い求めることもとても大切なことです。私たちの教会はこのペンテコステの流れに属していますけれども、聖霊の豊かな働き、豊かな賜物を信じています。私たちは願い求めるときに、聖霊様が聖霊のバプテスマを通して私たちを励まし、力を与えてくださいます。それはただ単に異言を語る、予言をする、そのような何か霊的な何かこう交通的なものをしたいからでしているわけではなくて、それは宣教のための力です。私たちが異言で祈り、予言をしていき、また癒しであったり霊的な賜物を主から受けて使っていくときに、そこに天の栄光が表されていきます。もしこの中でそのような賜物をすでに与えられている方は、ぜひ積極的に使っていきましょう。それも一つの生ける水の川が流れていくためにとても大事なことです、ね。信じたときに聖霊は内側に下ってくださっています。しかし聖霊の賜物をさらに願い求めて、聖霊のバプテスマを 願われることもとても大切なことです。もし今日聖霊のバプテスマをまだ受けてらっしゃらなくて受けたいなと願われる方があったら、ぜひ礼拝の後で私や大僧先生に声をかけてください。共に祈りたいと思います。聖霊の力を受けるときにさらに大胆に宣教することもできます。また私たちの歩みがさらに豊かにされていきます。さあ、では私たちクリスチャン全般に言える、どうしたら聖霊の力をさらに受け取ることができるのか、生ける水が流れていくことができるのか、そのことを一人の女性のストーリーから見たいと思います。少し前に言っていただいて、ヨハネの福音書の4章の3節、サマリアの女のお話から少し見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の4章ヨハネの福音書の4章の3節からです。皆様、サマリアの女のお話を何度も読まれたことあると思います。私もメッセージで前にも語ったことありますけども、生ける水が流れるために本当に大切なメッセージです。まず4章の、そうですね、3節と4節を皆さん一緒に見ましょう。3、はい。ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。メン。イエス様がサマリアの女に出会って、サマリアの女が変えられていったというストーリーですけれども、この箇所を見ていくときに、私たちがどのように聖霊の力を受け取って、さらに生ける水があふれ流れるのかということが、私たち分かることができます、分かりますね。そしてその実際にいらっしゃったこのサマリアの女の人生を通して私たち見ていくことができます。この箇所でまず大事なことが書かれています。それはイエス様はガリラヤに向かうためにサマリアを通ったということです、ね。イエス様はこのユダヤ地方から、ガリラヤに向かうときね、ガリラヤ湖、イスラエルの地図の、ね、またまあ、聖書の裏とかにもありますけど、見ていただいたら分かるんですけど、ユダヤからガリラヤに行くためにはサマリアというところを通っていくと一番直線距離で早いんです。3日ぐらいで着きます、歩いて。でもわざと敬虔なユダヤ人の人たちですね、ユダヤ人の人たちは、わざと視界の方をぐるっと回って1週間ぐらいの旅をしました。サマリアをわざと避けて通ってました。それはなぜかというと、サマリアに住んでいる人たちがアッシリア人とか他の国の人たちと混血になっていて、純粋なユダヤ人ではなかったからでした。そしてまた彼らはオリジナルの、ちょっとね、オリジナルとか少し変えた聖書であったり、そこで生贄を捧げたりしていました。本来であれば神殿で捧げなければいけない、また正しい聖書を読まなければいけないのに、違う信仰を持っているということで、ユダヤ人たちはサマリアを忌み嫌っていました。さっき言った3日で着く道のりでサマリアを通る人たちもいました。でもサマリアを通るときも一切口を聞かずに通っていったりしたそうです、ね。わざとこっから行くときにこういうふうに言っていたわけですね。敬虔なユダヤ人の方々、別にユダヤ人の方々を批判しているわけじゃなくて、当時の方々はそのように思っていました。しかしここでイエス様はユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれたまではいいんですけども、4節見ると、しかしサマリアを通って行かなければいけなかったって書いてあるんですね。行かなくてもいいわけですね、別にね。避けて通ってたわけですから、皆さんね、この時。でもイエス様はサマリアを通って行かなければいけなかったって聖書は書いてます。それはなぜか、この後で理由が書かれています。それはサマリアの女が救われるためです。そしてまたサマリアの女を通して町中の人たちがイエス様のもとに来た、救われていったということが書かれているんですね。私たちは、ね、この4章の、ね、最後の40、そうですね、ヨハネの福音書の4章の41節を見ると、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。42節、彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。少し戻ると39節にもこう書いてあります。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことを全て私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。イエス様はサマリアを通らなければいけなかった。それはなぜかというと、サマリアの女が変えられること、救われること、そして彼女を通して証しがされ、この町が救われていくためでした。今日まず皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それはイエス様は私たちを救うために来てくださったということです。実はそれが聖霊の力を受け取るためのまず最初の段階です。イエス様が私たちを救うためにわざわざ来てくださったんですね。この地に来てくださいました。アメンですね。 わざわざ通らなくてもいいかもしれない。私たちを救わなくてもよかったかもしれない。でも、私たちを救うために来なければいけなかった。ねえ、感謝ですね。神は実にその一人子を与えになったように世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それがイエス様の心です。私たちを救わなければいけない。救いたい。その思いで、この世に来てくださって、十字架にかかってくださいました。もうそのイエス様の姿がこのヨハネの福音書の4章のサマリアに行かれたことからも私たち分かることができます。さあ、そしてさらに少し読んでいきますけれども、4章の5節、6節を、共に読みたいと思います。3、はい。それでイエスはヤコブがその子をヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ6時であった。この箇所で第6時の時であったというのは、中訳でも正午頃というふうに書いてあります。お昼の12時ぐらいに水汲みに来る人は基本的にはいませんでした。女性の人たちは何人かで一緒に朝早くとか夕方に水汲みに行きました。男性とかに会わないように、また涼しい時に、目立たない時に行くようにしていました。しかしこの後でサマリアの女は一人でこのお昼に、水汲みに行くっていうことが書かれています。さあ、そして、7節を一緒に読みたいと思います。7節も一緒に読みましょう。3、はい。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。この箇所はある意味衝撃的なシーンなんですね。このサマリアの女はお昼に一人で水汲みに来るという、かなり怪しいというか異常な状況になっているわけですね。普通にないわけですね。何人かの女性で朝とか夕方に来るはずなのに、まあ、大体は朝なんですけども、なぜかお昼に一人で水汲みに来ている女性がいるわけですね。しかもイエス様はユダヤ人でした。イエス様がサマリア人に声をかけた。しかも当時男性から女性に直接声をかけたりはしませんでした。当時ね、結婚とかの時も親の紹介であったりとか、遠くから見てあの方いいなと思って誰かの経由で声をかけたりとか、そういうふうに結婚を当時していくぐらいでしたから、直接男性が女性に声をかけるってですね、そういう時代ではなかったわけです。でもこの時にイエス様はこのサマリアの女に、私に水を飲ませてくださいというふうに言ったわけですね。このサマリアの女にとっては本当に衝撃的です。なので、9節を見ると、サマリアの女はこう答えています。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。さっき言った通りです。ユダヤ人はサマリア人を避けていた。しかも男性が女性に声をかけることはほぼなかった。しかも、ね、この女性は問題がある方だというのが後で出てくるわけですね。罪深い過去の失敗を抱えてた女性でした。なんで私に声かけられるんだろう。でも先ほど言いました、イエス様はこの女性に出会うためにサマリアに行かれたんですね。アメンですね。このサマリアの名はしかし最初わからなかったのでびっくりしました。この後でイエス様はある意味難しいことを言われます。10節を皆さん一緒に見ましょう。3、はい。イエスは答えられた。もしあなたがあなたものを知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与える。アメン。ここはですね、突然イエス様は難しいこと言うのでサマリアの女もわからなかったし、私たちも何を言ってるんだろうとなるかもしれませんが、イエス様が宣言されたんですね。私こそが生ける水を与えるものだ、私こそが救い主だということを言われました。また目に見える水分の水ではなくて、心が渇いている、罪の中で苦しんでいる一人ぼっちだったこのサマリアの女に、あなたに霊的な生ける水が豊かにあふれるように、生ける水を与えることができますよ、そのことをイエス様は言われたんですね。サマリアの女は決して喉が渇いていただけで水をあの時間に汲みに来てたわけじゃなかったわけです。昼の12時ぐらいに一人で水汲みに行くには理由があったわけです。その理由をもうすでに知っておられたイエス様は、その霊的な渇きを癒すためにこのように言われました。 でもこの後でこの女性はあまり分からなかったので、11節でもこう言いました。主よ、あなたは食うものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。12節にも、あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。このヤコブの井戸というのは、このサマリアの地方にありましたけども、31メートルの深さがあった当時パレスチナ地方で一番深い井戸と言われていました。おいしい水が得られて、しかもサマリア人の人たちも混血だと言いましたけども、先祖はもちろんヤコブも入るわけですから、私たちの先祖のヤコブが掘ったこの31メートルの、まあ、31メートルではなかったですけど、このね、ヤコブの井戸のおいしい水をこう汲んで頑張ってたわけです、当時の人たちね。そしてこの方は、この女性は、目に見える水のことかなというふうに最初思ってしまっていました。しかし、イエス様は、13節から15節のところで答えられていきます。13から15を皆さん一緒に言いましょう。3、はい。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。15節、彼女はイエスに言った。主よ、私が渇くことのないようにここに汲みに来なくても良いように、その水を私にください。イエス様が与える水というのは飲み水ではなくて霊的な水だ。聖霊様が豊かにあふれる、私たちのうちで泉となり永遠の命への水があふれ流れる、聖霊様の水があふれ流れるんだ、そのことをイエス様は言われたわけです。素晴らしい答えです。でもこの女性は15節で、主よ、私が乾くことがないようにここに汲みに来なくてもようにその水を私にくださいと言いました。この女性は霊的な意味で何よりも一番心が渇いてたわけですね。この後で彼女の本当に過去の人生の傷であったり、今も抱えている問題が明らかにされていきますが、イエス様はこの女性を救いたい、そして内側から聖霊様が豊かに流れるようにこのようにお話してきました。私たち自身も普段飲んでいる水、ここにもちょうどね、天然水ピュアな森がありますけども、この水、私がこのメッセージの通して飲んでいたらなくなってしまいます。尽きてしまいます。この地上で私が得られる水であったり、食べ物であったり、お金であったり、さまざまなのはいつか朽ちていってしまうものです。もちろん生きていくために大切なものです、一つ一つは。でも私たちに与えられているこの聖霊様の生ける水は永遠に続く水です。アメンですね。私たちが一番願わなければいけないのはこの永遠に続く、私たちが豊かにあふれる霊的な水です。水分がなければ 4,5 日で死んでしまうと言いました。しかし聖霊様の豊かな生ける水の川が私たちの内側から溢れるなら、私たちは天に行くことができるわけです、究極的にね。私たちは本当にこの水を何よりも大事にしなければいけないなというふうに思います、ね。少しまた先に進んでいきたいと思うんですね。この後で16節から先で、この女性が、この生ける水が得られるようにしてくださいとイエス様に言ったときに、イエス様が16節である答えを言うんですね。16節、皆さん一緒に読みましょう。3、はい。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。ここで、この女性はびっくりするわけですね。生ける水がどうしたら与えられるでしょうかって、もう汲みに来なくて良くするにはどうしたらいいでしょうかってね、言ったら、イエス様の答えは、行ってあなたの夫をここに連れてきなさいって言うんですね。この女性がなぜこんなお昼に水汲みに来ているかの理由がこれなわけですね。この夫の問題があったわけです。17節から先見ると、彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。一番言いたくない一番問題だったわけです、これがね。これがあるから、朝他の女性と一緒に水汲みに行けなかったわけです。お昼の12時に、まあ、昼間の明るい時間ですけど、忍んでって言い方がいいかどうか分かりませんけども、一人で異常な状況で一人で組に行っていたわけです。この女性の一番の問題を、でもイエス様は触れられたんですね。 これは私たちにとって大きなことを表しています。私たちが生ける水が豊かにあふれ流れるのに、まず最初一つ目は先ほどイエス様が私たちを救うために来てくださったと言いましたけれども、もう一つ次に大事なことは、私たちの問題や罪を主の前に差し出すということが大事です。私たちの問題や罪を主の前に悔い改める、差し出す、それが大事です。飢え渇くものが救われていくというふうに書かれていましたけれども、イエス様は言われましたけど、私たちは私たちの問題を主の前にさらけ出していかなければいけません。このサマリアの女の一番の問題をイエス様は言ったんですね。痛かったですね。前回のメッセージで言うと、あの光が当たった時に、主の義の光に照らされた時に、自分の罪が言い表された時に苦しくなると言いましたけども、このサマリアの女も苦しかったでしょうね、言われた時にね。うわーそこ言われたっていう感じです。でもその問題が解決しないと生ける水が豊かに流れないよってことをイエス様は言われたかったんですね。この後でずっとイエス様とこのサマリアの女はいろいろと言っていきます。25節と26節のところを皆さん一緒に読みたいと思います。3、はい。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。アメン。この女性はイエス様と話していくうちに、イエス様が全てのことをご存知で、イエス様が本当にこのメシアだということを知っていったんですね。皆さんにお伝えしたい三つ目のこと、それは主こそが救い主であるということです。そしてこの方から生ける水が与えられていきます。主こそが救い主です。一つ目の、それは主は救うために私たちの方に来てくださった。二つ目、私たちは悔い改めなければいけない。三つ目のことは、イエス様を救い主として信じていくことです。生ける水がその時に与えられていきます、ね、イエス様がまず来てくださった。私たちは悔い改めていかなければいけない。そしてイエス様を救い主です。イエス様を信じた時に生ける水の川が豊かに与えられていきます。アメンですね。この女性はイエス様がメシアだ、救い主だということを知っていったんですね。そしてこの女性はあることをしていきます。28節から30節を皆さん一緒に読みたいと思います。3、はい。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください。私がしたことを全て私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。アメン。この女性がした象徴的なことですけど、自分の水瓶を置いたままで町へ戻っていったんですね。この水がめはこの彼女の問題を象徴していました。なぜお昼に一人で水を汲みに来なければいけなかったのか。その水がめを彼女はイエス様のもとに置いて、町へ喜びながら救い主に出会った。この方がキリストなのでしょうか。まだそこまで確信がしきれてなくてこういう表現をしたのか。でもその後でこの方の話を聞いて救われた方々があったというので、この少し分からなかった部分が確信にこの後でイエス様と過ごすときに、話を聞くときに変えられていったんだと思います。この女性は水瓶を置いてきました。私たちもこの問題を先ほど主の前に悔い改めて置いていくと言いました。私たちはこの問題を主の前に差し出し置いていく必要があります。主の前に、それが生ける水が豊かにさらに流れていくためにとても大切なことです。完全に差し出す必要があるんですね。私たちイエス様を信じるときに、イエス様今までに犯した罪を許しくださいと言いますが、結局また同じ罪を犯していたり同じ悪習慣をしてしまうときが実際あり得るんですね。でもこの女性は水瓶を置いていったんですね、主の前にね。私たちも私たちの問題を、罪を主の前にしっかり差し出して置く必要があります。主の御前に置く必要があります。この女性はこの問題を置いたので解放されたんですね。この女性がまた水瓶を持っていって、イエス様に出会いましたって言いながら、また次の日のお昼に一人で水汲みに来たら意味がないわけですね。もうこの女性はこの後で変えられていくわけです。 生き生きとしていくわけです。きっとこの後で他の女性たちと一緒に朝とかに水汲み一緒に行けるその中に加えられていったことでしょう。変えられていったんですね。私たちもどうでしょう。罪をお許しください、イエス様の前に悔い改めていくことすごく大事です。私も前にもお話ししました。しかしそれを完全に主の前に置いていきましょう。それが生ける水がさらに豊かに流れるために必要です。もし皆さんの中で悪習慣があったら主の前に悔い改めて主の前に置きたいです。力を与えてください。すぐにやめられない場合もあるかもしれません。しかし主が力を与えてくださって変えられていくんですね。ねえ、そこを諦めてはいけません。ねえ、ちょうどあの敏郎兄弟がおられますけど、あのね、昔敏郎兄弟がイエス様を信じた直後ぐらい、ね、しばらくあのタバコがやめられなくてってね、よく一緒にラーメンを食べながらお話ししたのを覚えてますけど、もうだいぶ前になりましたけどね。ね、なかなかね、やめられない時期あったけども、でも本当に主の力が与えられて、ね、やむことができて、ね、またあの、ぜひ証を聞かれたらいいと思いますけども、ね、やめられるようになるまではとかね、また罪を本当に悔い改めていくんだけど、やっぱり罪の方に私たち行ってしまう、そういう弱い傾向があります。しかし、主の前に差し出していって、主が力を与えてくださって、私たちの内側から聖霊様が変えてくださって、それが止まったり、罪を本当の意味で差し出すことができたときに、私たちに生ける水が豊かにあふれるようになります。もしこの中で自分がまだ生ける水が豊かに流れるところまで至ってないな、なんかせき止められてる気がするなって言ったら、もしかしたらそういうものが何か残ってるかもしれません。私たちはそれらを主の前に差し出していくときに、聖霊様がさらに豊かにあふれ流れてくださいます。それがある意味聖霊様の豊かな働きなんですね。そしてそれは力ですね。私たちがあの本当にこの聖霊様の力をいただくためには、本当にその私たちの弱い部分を主の光に照らされ差し出していく、水がめを置いていく決断が必要です。その時に私たちから聖霊様の力が豊かにあふれ流れると信じます。この女性は水がめを置いてきました。その女性の姿を見て、その証を聞いて、その町の人々が変えられ救われていきました。この女性のクリスチャン歴はわずか数時間です。わずかほんの一瞬ですよ。つい昨日までは罪人のもう本当にどっぷりな状況でした。しかしこの女性が変えられた途端にすごい証者になったんです。ここにいる私たちもこの女性のように用いられることができます。雨ですね。雨ですね。だってついさっきまでこの女性は変えられてなかったんです。でも水が目を置いていく人生にした時にこの女性は変えられてきました。ここにいる私たちも完全な意味で水がめを主の前に委ねていく、私たちの罪を差し出し、主の前にこの先ほどの蛇口を止めていた部分をひねるときに、あとは聖霊様が豊かに流れてくださいます、ね、この女性がその後で聖書をね、聖書通読を3回したとかね、あの断食を1週間したとか書いてないですよ。罪を悔い改めて聖霊様の豊かな川の流れがあったときに、この女性を通して聖霊様が働いてくださって、この町が変えられていきましたね。一箇所御言葉を開きたいと思います。詩編の一編です。もう一つ皆さんにお伝えしたい大事なことがあります、ね、罪を差し出していく大事なことです。詩編の一編の一節から三節を皆さんで一緒に読んでいきたいと思います。詩編の一編の一節から三節、少し長いですけど一緒に見ましょう。三、はい。幸いなことよ、どの道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすとは。アメン。私たちは2節3節をよく注目しがちです。主の教えを喜びとし、御言葉を読み、昼も夜もその御言葉をこう思い巡らす、そのような人生を送っていくと実を結ぶ、思いやすいです。もちろんその通りです。しかし1節のところにも書かれています。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まない、罪人の道に立たない、あざける者の座につかない。先ほど言いました、水がめを置いていく人生をしなければいけないということです。私たちが罪の中にもどっぷりはまりながら、でも御言葉を日夜読んでいて、実を結ぶことは難しいです。 ね、御言葉を読み、主の前に祈っていく、主と交わっていく人生をしていきましょう。同時にこの一節にあるように、悪しき者の計りごとに歩まず、心が主の前に整えられる必要があります。罪人の道に立たず、私たちは罪の行動をしないようにしなければいけません。あざける者の座につかない、私たちの言葉が主の前に清められる必要があります。ね、私たち自身が発しなくても、周りの人たちで悪口を言ったり、いろんな人たち、まあ、いる場合もありますね。私たち自身も気をつけなければいけません。でも言葉は、喋ると耳からももう一回入ってきますからね。私たちの心にそれが蓄えられていってしまいます。私たちはそのような一節にあるようなことを避けなければいけません。そして二節にあるように御言葉を読み、主と交わっていく必要があります。三節で、そのような人は、その人は流れのほとりに植えられた木だって言うんですね。主の豊かな水、聖霊様の流れの中に生きる人、その人は今の一節二節にあるような人です。どうでしょう、私たちここにいる一人一人は今そのような歩みの中にあるでしょうか。ね、あ、ちょっと足らない部分あったなと思ったら、今日から主の前に出て行って変えられていったらいいと思います。で、あのサマリアの女も、あの時に大胆に水瓶を置いていった時に変えられました。ここにいる私たち一人でも変えられないわけがありません。ね、3節の後半にも、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。ね、御言葉を読みましょう。主と祈り交わっていきましょう。そして先ほど言った通り、心や行動や言葉が主にあって守られるように、罪を悔い改める歩みをしていきましょう。それが聖霊様の豊かな水のほとりに植う人生です。すぐに実を結ばないかもしれません。あのサマリアの女はすぐに実を結びました。私たちの人生の中で、でも時があるっていうふうに書いてあります。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。聖霊様が豊かに私たちの中から溢れ流れていってくださるんですね。ちょっと時間の関係で言いませんが、エゼキエル書の47章の9節には、ね、生ける水の川が豊かに溢れ流れていくっていうふうに、ね、書かれています。私たちを通して、私たち自身がこう水が豊かに流れて実を結んでいくよっていうだけではなくて、私たちから生ける水が流れていくんだってね、書かれています。そして最後にここは開きたいと思います。黙示録の21章を開きたいと思います。黙示録の21章の6節7節黙示録21章の6節7節一緒に読みましょう。3、はい。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである。私は渇く者に命の水の泉からただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、これは私の、今日の、ね、賛美、さやか姉妹が選曲してくださいましたけど、アルファでオメガでね、ちょうどね、感謝ですね。主の導きだったと思います。主こそが私たちが渇くときに命の水の泉をただで飲ませるとですね、ただ私たちイエス・キリストを信じるだけでこの水を飲むことができます。そしてさらにですね、22章のですね、1節2節にこの新しい新天新地の様子を見るときに、この天の様子が描かれています。これも本当に素晴らしい光景です。黙示録22章の1節2節をお読みしたいと思います。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て都の踊りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒していた。アメンですね。主の御座から豊かに命の川が流れあふれます。また私たちの内側から聖霊様が豊かにあふれ流れてくださいます。エゼキエル書のところにも予言されていますけど、私たちを通してこの命の水がくるぶしまでも膝までもない、もっとさらに豊かな命の水があふれ流れるんですね。そしてそれは最終的にこの天のこの光景が、主の水から流れる命の川が広がっていく、主からあふれ流れていく、感謝だなと思います。どうでしょう、私たちの人生の中で今皆さんの中で命の川が流れあふれているでしょうか。私たちはこの命の水をただで飲むことができます。与えられています。 先ほど言いました、蛇口はひねらなければいけません。水がめは置かなければいけません。その時に私たちを通して命の水が豊かに溢れ流れていきます。私が、皆さんが変えられるだけで終わる話ではないんです。命の水が豊かに溢れ流れる時に、皆さんの家庭が変わっていきます。地域が変わっていきます。職場や学校が変わっていきます。国が変わっていきます。そのことが書かれています。それは私たち一人一人が主の前に、主を信じること、水がめを差し出していくこと、また私たちのせき止めているものをひねっていくこと、先ほどの詩篇一編にあるように罪を避け、また主と日々交わっていくときに、あとは聖霊様が豊かに働いてくださいますね。聖霊を私たちが受けるときに力を得ることができます、ね、今しばらく最後祈っていきたいと思います、まず最初にイエス様がサマリアの中に、サマリアに来なければいけなかったと言われるように、私たちはまずイエス様が私たちを救うために来てくださったことを感謝しましょう、ね、イエス様の救いをまず感謝して、今しばらく自由に祈っていきたいと思います。